来ました。はい。ですね、こんばんは。今日は、ですね、スーレンに一個だけ陸があったので、それをやろうかなと。まあ、長さ的にも、まあ、あれだったんで、ちょっと優先順位をいきなり一番上に上げてしまったんですけど、まあまあまあまあ、いいやと思って、それをやるのと、あとは、意味がわかると怖い話をまたちょろっとやろうかなというところですね。で、ジータレスミ、781、一切の満を持して降臨された、しかもイミコは最高だぜと、まあ、初めイミコはやらないんですけど、はい、とりあえず、はい、その後で、やるので、まあでもね、あんまりもし何かあったら教えてほしいぐらいですね、ネタはいっぱいあるんですけど、ちょっと何を選ぶかなっていうところで迷い中、いくつかピックアップしときましたけど、ちょっと難しいっていうか、どうしようかなって感じですね。で、782、お茶来たこばーと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばーと、今日も最初から聞けて嬉しいよと、あざっす、はい。で、713、おっちゃんこんと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばーと、夏の企画の方は順調と、順調じゃないですかね。とりあえず順調っていうのは、そのただ話が集まってきてますよっていうところで、そっからどうこうっていうのは何もないんですけど、っていうか普通にただ読むだけですけどね、自分とあとその読みますよって言った方を読んで、読んでもらうというとこだけですけどね。あんまり百物語とかいい100にこだわる必要はなかったなっていう気はした。まあ一応ね、そういう100物語っていう単語があるから、まあちょっと100っていう響きがまたいいっていうんで使おうかなみたいな感じだったけど、100じゃなくてもいいかなっていう気はしてきた。まあ多くできるのかどうかわからんけど。で、714、こんばんはと、今日も聞かせていただきますと、今日放送があると思ってなかったから急に始まってびっくりしたと。まあ、いつやるかわかんないんで、はい。で、785、兄貴と、まあ、兄貴じゃないんですけど、首寝違えまくってもげそうだけど聞かせていただきますと、首寝違えまくってっていうのがよくわかんないですけど、もう何がどうなってんだかよくわからんですけど、とりあえずあざっす。で、716、ちゃんコント、まあ、ちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、トレーニングしながら聞きますと、トレーニング、何のトレーニングかよくわかんないけど、とりあえずあざっす。で、行きましょうかね。はい。です。一番初めは怖い話って書いてある、サイトの人肉館って書いてある題名の お話をとりあえず1話陸があったのでやろうかなというところでございます。はい、じゃあ行きましょう。心霊スポットの怖い話のファイル5らしいです。あの怖い話っていう、サイトの心霊スポットの怖い話っていうカテゴリーがあって、そこのファイル5で人肉館過去長野県、投稿者 GIBA 様、ギバジバわかんないけど、まあ、ディバかなわかんないけど、様の話だそうです。行きましょう。 な、人肉館に行かないか。夏休み、私は休みを利用して久しぶりに実家のある長野県へと帰ってきた。普段は東京で働いているのだが、実家は山あいの町。気温は高いが湿度は低く蒸し暑くない。左右にはアルプスが走り絶景を作り出している。都会に比べとても快適な気候と久しぶりの故郷に嬉しさを感じながら、私は実家へ向かった。どうやら家には誰もいないようだ。自営業を営んでいる父と母は今働きに出ている。兄弟もどこかに遊びに行っているようだ。私は今に腰を下ろし一息つこうと考えたが、先日までの仕事の疲れと朝早く家を出たことが重なってか、私は極度の疲れを覚え、家族の帰りまで少しの間眠ることにした。ピピピピピピピピピピピピ。電話の着信音で私は目を覚ました。どうやら私の帰郷を知っている友人からのようだ。要件は晩御飯の誘いだった。久しぶりに実家に帰ってきたこともあり、家族と食事を取りたいと思っていたが、やはり友人と会えるのは嬉しい。私は二つ返事で誘いに乗った。電話を切り時計を見る。時間はもう18時を回っている。だいぶ寝てしまったようだ。夕日が部屋の中をオレンジ色に染めている。眩しくて目がうまく開かない。相変わらずまだ誰も帰ってきていないようだ。顔を洗って母に食事に出ることをメールで伝えた。身支度を整え、私は車で友人の家に向かった。友人の家に着き、呼び鈴を鳴らすとドアから懐かしい顔が覗いた。久しぶりに会った友人とたわいのない会話をし、その後近所にある食堂に行くことになった。昔の思い出話や最近の状況をお互い話しながら食事を済ませ、そろそろ店を出ようとした時、友人が顔をワクワクさせながら言った。なあ、人肉館に行かないか。人肉館とは地元にある心霊スポットのうちの一つだ。それは町外れにある温泉街から少し山を登ったところにある廃墟で、噂では昔焼肉屋だったが経営難で資金繰りがうまくいかず、店主が殺人を犯し人肉を商品として出していたという場所だ。地元では割と知られている話だが、私の周りでそこを訪れている人はいなかった。初めは乗り気ではなかったが、友人のしつこい誘いとオカルトがまんざら嫌いでもないこともあって、行ってみることとなった。時間は21時を回っていた。私たちはネットで人肉館の場所を調べ、私の車で早速向かった。車を走らせることを30分、人肉館がある山のふもとまでたどり着いた。山の入り口にはなぜか鳥居があり、その奥に道が伸びている。車のヘッドライトをハイビームにしても鳥居から少し先は全く見ることができない漆黒の闇だ。地図では人肉館はここから少し進んだところにあると示されている。幸いにも車は通れそうで、歩いて登る心配はないようだ。私は慎重に車を進めた。先が全く見えない恐怖と、これから行く場所への恐怖がアクセルを緩める。道はとても狭く、再び下ってくるには奥にあるスペースで U ターンをするしかない。この視界だ。バックで下ることは朝を待たない限り到底無理だろう。 曲がりくねった坂道を登っていくと、左側に今まで生い茂っていた木がなくなり、建物が見えてきた。建物の横で私は車を停車し、助手席にいる友人が懐中電灯で建物を照らす。かなり大きい建物だ。一面白い壁だが、苔が至るところについている。そして以前は看板がついていたのだろうか、金属のフックが錆だらけになっている。目の前にはロビーのような広いスペースが広がり、ガラスが所々に散らばっている。以前は一面ガラス張りで、中の様子が外からでも分かるような作りだったのだろうと想像する。そして奥には机や椅子がめちゃくちゃに壊され散らかっているのが見える。おそらくここが人肉館だと確信する。私は車のエンジンを切った。エンジンを切ると静寂がさらに強くなる。虫の鳴き声すら聞こえない静まり返った森。車のヘッドライトを消すのが怖い。真っ暗な森の中にたった二人。言いようのない恐怖に包まれる。私はヘッドライトを消した。ここから頼りになるのは二人が持っている懐中電灯だけだ。私は腕時計を照らして時間を確認する。時間は22時を回っていた。人肉館に入る方法は入り口らしきドアもあるが、ガラスが割れているため正面ならばどこからでも入れそうだ。しかし建物の左右は木が生い茂るように生えており、とても建物の横を通って奥に行くことはできない。友人が先頭を切って中に入っていく。床一面にゴミが散らかり、壁には以前訪れた人が書いたのであろう落書きが至るところに書かれている。それにしても怖い。懐中電灯しか頼れる明かりがなく、懐中電灯を次の場所に移したとき、そこに何かいるんじゃないかと考えてしまう。入り口から入り、少し奥に進むと厨房に入った。調理台は錆に覆われ、天井は蜘蛛の巣に覆われている。包丁などの調理器具は何も置かれていない。ここも入り口と同様にカップ麺等のゴミが散乱している。奥にいる友人が私に懐中電灯を向け、こっちに来いと合図をしている。どうやらさらに奥に続く道を見つけたらしい。ヒンジ一つでつながっていて、今にも取れそうなドアを開けた私たちは奥に続く廊下に出た。5メーターほど先だろうか、頑丈なドアが行く先を阻んでいるのが見える。しかもその扉は南京錠で固く閉ざされているようだ。腕時計を見る。時間はもうすぐ23時を回るところだ。南京錠もついており、時間も深夜。私はもうこの辺で引き上げたいと考えていた。しかし友人はどこで拾ってきたのか、鉄でできた棒を南京錠に挟み込み、テコの原理で南京錠を壊そうとしている。やめろと言いかけた時だった。金属が壊れるパキンという音があたりに響いた。私は無意識に周りを見渡す。今の音で誰かがやってくるのではないかとは思ってしまう。友人はしてやってたりとした顔を見せ、再び私にこちらへ来いと合図をしている。私はため息をつきながら友人のもとへ向かった。頑丈な扉の先にはさらに奥に進む廊下と上の階へと続く階段があった。 今まで施錠されていたためだろうか、これまで散乱していたゴミはなく、物も壊されていない。まさか焼肉屋の奥がこんなに広いと思っていなかった我々は若干戸惑いを覚えたが、友人は先に進もうと促してくる。だがもう夜も遅い。私は友人にここからは二手に分かれようと提案した。友人も今の時間を知ってか、私の提案にしぶしぶ賛同した。それぞれ一通り見て回った後、またこの場所に集合することとし、友人はこのまま奥の扉の先へ進み、私は2階を見ることとなった。暗闇の中から階段を見上げる。階段は5段ほど登ったところで右に折れている。その先はどうなっているのだろうか。誰か立っているのではないだろうか。そういった思いが一歩を遅らせる。思わず叫び声を上げそうになった。どうやら友人が先に進んだようだ。私も意を決し階段に足を運んだ。幸いにも階段を曲がった先には誰もいなかった。階段を上ったところにはドアがあり、私はそのドアを開けた。懐中電灯で周りを照らしてみる。事務机がいくつか並んでおり、黒板やホワイトボードが壁に取り付けられている。どうやら何かの事務所のようだ。さらに奥の壁は一面ガラス張りになっている。私はガラスに近づき下を覗いてみた。どうやらここから1階が見渡せるようだ。1階はとても広い部屋で、天井はガラス張りになっている。ガラス張りのおかげで月明かりが差し込んでおり、広い部屋をなんとか見渡せることができる。それにしてもかなり広い。学校の体育館ほどありそうだ。目につくものといえば、巨大な機械が数台と藁のような草がたくさん落ちている。また中央には円形のスペースがあり、それを中心に柵で作られた囲いが何個も作られている。よく目を凝らしてみると、中央の円形のスペースに何か四角い巨大な箱のようなものが置かれている。ここからではそれ以上見ることができない。私はしばらく考え、この部屋が何を目的として使われていたのか分かった。おそらく食肉の加工でもしていたのだろう。柵で作られた囲いに牛や豚を入れ育て、真ん中のスペースで解体していたに違いない。そしてさばかれた肉の一部が料理として出されていた。噂があっていればきっと人もここで解体されていたのだろう。そう考えると不気味さが一層強くなった。そんなことを考えながら下を見ていると、明かりがちらほらと動いているのが見えた。下の階を見回っている友人だ。友人は大型機械の付近を歩いている。しかししばらく見ていると機械の影に入ってしまい見えなくなってしまった。その後私は今いる部屋を一通り見て回り、元来た階段を降りて友人の帰りを廊下で待った。どのくらいの時間が経ったのだろうか、友人はまだ戻ってこない。いくら広い部屋でもそろそろ戻ってきてもいい時間である。友人の身に何かよからぬことが起きたのだろうか。私は懐中電灯を再び構え、友人が入っていったドアを開けた。先ほど上から見ていたので、大体どのような構造になっているのかはわかるが、実際に床に足をつけてみると、とても広い。入ってきたドアから通路が奥まで続き、その行き先に上から見た円形のスペースがあるはずだ。その途中、通路を挟むように大型の機械が置かれている。 大きな声を出し友人を呼べばすぐに見つかるかもしれないが、周りは静まり返っており、なぜか声を上げることができなかった。仕方なく周りを注意しながら足を進める。もしかしたら友人がどこかの影から私を脅かしに飛び出てくるかもしれない。歩くたびに足元にある藁が擦れてザザッザザッと音が鳴る。入り口から伸びている通路を少し歩いた。もうすぐ2階から見えた円形のスペースが見えてくるはずだ。思惑通り少し歩くと円形のスペースが見えてきた。そして2階からはよくわからなかった四角い物体も徐々にその姿を現した。歩くたびに鮮明になっていく四角い物体、それの正体に気がつくまでさほど時間はかからなかった。四角い物体は巨大な冷蔵庫だった。家庭用の冷蔵庫ではなく業務用の大きい冷蔵庫がポツンと置いてある。なぜこんな場所に、あまりに不自然である。このような場所では不自然に感じるものほど恐怖を覚えるものはない。私は冷蔵庫に近づいてみた。冷蔵庫は錆だらけでとても動きそうだとは思えない。取っ手に手をかけ手前に引いてみる。ガタッガタッ。鍵がかかっているのだろうか、扉は開かない。しばらく押したり引いたりを繰り返してみたが扉が開くことはなかった。私は友人を再び探そうと、先ほど2階で友人を見失った大型機械の方へ向かうため冷蔵庫へ背を向け数歩歩いた。その刹那ブオーンと突然の轟音に体が硬直する。どこから聞こえているのかはすぐに察しがついた。真後ろにある冷蔵庫だ。もう壊れているだろうと思い込んでいた冷蔵庫が凄まじいファンの音を響かせながら動き始めたのだ。私は意を決し振り向いた。足はあまりの恐怖で震えが止まらない。もう何が何だかわからなくなってきた。なぜ急に冷蔵庫が動き始めるんだ。数十秒轟音を発する冷蔵庫をただ呆然と眺めていると、やがて音は止んだ。そしてギーッと冷蔵庫のドアが開いた。重く鈍い音が部屋に響き渡る。ドアはこれでもかというほど遅くその奥に隠されていたものをさらけ出していく。見慣れた目、見慣れた鼻、見慣れた口、見慣れた顔だ。友人の首がそこにはあった。友人とは中学生からの付き合いである。中学生時代はほとんど毎日登下校を共にし、たくさん遊んだ。高校大学はそれぞれ別の学校へ進学し、その後友人は地元企業へ就職、私は東京の企業に就職した。お互い違う県に住んでいても帰郷した時には必ず一緒に酒を飲みに行く。何でも話し合える大切な友人だ。そんな友人の首が開かれた扉の奥に置いてある。両目から血が流れ、黒目は左右別の方向を向いている。そして口からは蛇のように長い舌が飛び出ている。おそらく切り取られて口に加えさせられているのだろう。私は失禁した。そして震えが絶頂に達した足は私の体重を支える力を失い、私はその場に座り込んだ。 ただただ悲しみに暮れ、呆然とすることしかできなかった。そしてカシャカシャとどこからともなく金属の擦れる音が聞こえてくる。どうやらその音は冷蔵庫の奥、月明かりが届かない闇の中から聞こえてくる。私は懐中電灯をその音に向けた。光の中から徐々に何かが現れてくる。ゆっくりゆっくりと。それはとてつもなく長い包丁を両手に持ち、血だらけのエプロンと手袋をつけた男と、真っ赤な血に染まった友人の服を着た女だった。女の手には人の腕が握られている。男が両手に持っているのは牛の首を斬首するための包丁なのだろうか。歯は錆びきっており、血がこびりついている。男は笑顔でその両手に持った包丁をしきりにこすり合わせている。女が持っている腕には友人がしていた腕時計が巻かれている。女はその腕時計を狂ったように外そうとしている。私はその腕時計が何を意味しているのか考えたくもなかった。彼らは私に友人を失ったことに対して悲しんでいる時間を与えてはくれなかった。男が両手の包丁を振り上げながらこちらに向かって走ってくる。殺される。私は立ち上がり全力疾走で今来た道を走った。一度も振り返ることをせず、ただただ出口に向かって走った。後ろからはガシャンガシャンと物が壊される音と叫び声が聞こえてくる。走りながら私が聞いた言葉は、いただきますという言葉だ。男はその他にも意味不明なことを叫んでいる。出口から飛び出し車に飛び込んだ。震える手を押さえながらイグニッションを回す。すぐにエンジンがかかり、私は車を走らせた。山のふもとにはどこかで展開しないと戻れない。私は山を登った。曲がりくねった山を登っていくと、やがて霧が辺りを覆ってきた。霧のせいでほとんど視界はゼロに近い。やむを得ず速度を落とし、展開できるスペースがないか辺りをよく見回す。見回しながら車を進めていくと、この道の終了を意味する鉄製の丈夫な門が現れた。門には鎖が幾重にも巻かれており、たとえ車で突っ込もうとも開くことはないだろう。それを見て私は車を止めた。そして友人のことを考え泣いた。泣きながら窓の外を見る。そして私は携帯電話を取り出した。トゥー、お母さん、件名、ごめんね。本文、お母さんごめん、やっぱり東京に戻るよ。ちょっと野暮用ができちゃってさ。お母さんの作ったご飯久しぶりに食べたかったけど残念だな。また来るからね。本当にごめん。送信を終え、私は携帯電話を閉じる。そして先ほどから私の横に立っていた男は、私が携帯電話を閉じるのを見て車の窓ガラスを叩き割った。以上、人肉感っていう題名の話でございました。はい。で、ジータレス読み、これ読んだな。 多分読んだのこれ。なんかすごい記憶がある途中からで。いつ読んだか覚えてないけど、これ読んだ。これ怖い話のとこにあんじゃねえの、もしかしてフォルダの中には。まあいいや、久々読みました。で、どこだっけ、787、前にこれ読んだよねと。これ読んだな、これ。開けたら冷蔵庫ガーッと開いて、そこに一緒に来た友達がっていうのを読んだな、これ。で、788、おっちゃんおばんですと。まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、おばんです。朝までノンストップ配信と聞いてやってまいりましたと。うん、誤爆。多分別の配信聞いてたんじゃないかなと思うんですけど、朝までノンストップって生きね。で、789、家畜の飼育、食肉処理、調理を同じ場所でやっているところはないと思うがと。確かに、同じとこでやってるってすごいよね。で、790、出遅れた、今日来ると思って早く帰ってきたのに、おっちゃんこんばんはと。今日来ると思ってよく思ったね、月曜日なのに。まあおっちゃんじゃないですけど、はい、あざっす。で、791、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと。アーカイブは聞き倒してますが、生で聞くのは4回目、要は初聞きですと。4回目と書いてん、ね、今日はずっと白目で通しますねと。白目でよくわからん。で、とりあえずあざっす。で、792、この冷蔵庫の下りは記憶があるなと、自分ももう読んでて思い出した。で、793、いっちゃん今来たと、誤爆。で、794、ん？これ前に聞いた気がすると、読んだねこれ。で、795、おっちゃんこんばんこと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんこと。ジーニッカンってなんかグロそうなんだけど、何これと。まあ今読んだ感じ。で、796、うん、確かに聞いたことがあるくだりだねと、うん、読んだこれ、まあまあまあまあまあまあ、はい。で、797、伊沢さん月曜日から放送ありがとうございますと。まあてか土日やってないんですけど。で、この BGM いいですね、聞かせてもらいますと。はい、あざっす。これ別に普通に確かフリーかなんかですよこれ。で、798、この文章を誰が書いたのかということが一番怖いところなんでしょと。そこ？そこか。そっち行っちゃった。そっち行っちゃったか。そっち行かなくていいんじゃないの。はい。とりあえず、まあこんな感じで。読んだな、これ。ほんと読んだけど、まあいいや、覚えてなかったし、まあありってことでもう読んじゃいましたしね。人肉感でございました。で、次、意味がわかると怖い話。意味がわかると怖い話は、どうしようかな、これでいいかな、今度こっちでいこう。じゃあ意味が分かると怖い話、はい。で、799、ジータ、業者、重複重複したのは気にせず次行こう、次と、まあ、次、はい。今度は変わりまして、意味がわかると怖い話、解説が一応あるものをやろうということで、いくつかピックアップしといたんですけど、大した量ないのですぐ終わっちゃいます。はい、行ってみましょう。今日も残業で疲れたっていう題名の話からです。いきましょう。今日も残業で疲れた、死にそうな体でやっと家に着く。え？ 玄関に誰かいるって、新聞配達かよ。今は新聞読む気になれないな。部屋に入ると泥のように眠る。起きて顔を洗って新聞を取りに行く。ない。ああ、今日は休館日だったな。以上、解説。この意味がわかると怖い話の回答は、新聞配達員と思った相手は空き巣もしくは空き巣の下見に来た人だったというもの。玄関に誰かいる、新聞配達かよというところから、玄関についている郵便受けが動いたのだと思われる。休館日なのに郵便受けを動かした、中の様子を伺っているということから、空き巣もしくは空き巣の下見というのが正解となる。表札にいろんなマークが書いてあるのはセールスや空き巣の目印だと聞いたことがあるので、表札に何かマークやメモが書いてある人は消しておきましょう。てな話でございました。で、次、私は教師という仕事にやりがいを感じているっていう題名の話。です。行きましょう。私は教師という仕事にやりがいを感じている。教師になってかれこれ33年になるが、この仕事は人を救うことができるのだ。教師になって10年が経った頃、私の人生の転機となる事件が起きた。その事件とは、教え子の自殺だ。教え子の死。抑えられない感情が溢れ、私はその時自分の役目を知った。それから私は自殺願望者を救う活動を始めた。今まで出会った人数は42人。彼らと会話をし、彼らの気持ちを理解し、時には強く説得をした。しかし説得が及ばず、7人だけ救うことができなかった。非常に残念だ。定年まであと4年。大変だが、やりがいのあるこの活動を教師である間は続けていきたいと思う。以上、解説。この意味がわかると怖い話には2種類回答があるという説がある。まず一つは、自殺志願者を救うというのを自殺の推進、後押しをしているという意味で解釈するという説である。20数年間で42人の自殺志願者に会って説得しているというのが、すでに少し怖いが、思春期の学生を相手にしている教師だとすればありえない話ではないのかもしれない。実際の思春期の自殺志願者なんて20代中盤にもなれば、そんな過去はなかったことにするような人ばかりで、本気で自殺を考えている人なんてごく少数ではあろうが。で、もう一つの回答は、文章中の数字部分を並べると331042747、さっさとしになとなるということなのだが、 検索してみると後者の説が答えであるというサイトの方を多く目にするが、個人的には前者が正当であると思う。縦読みでも並べ替えでもない数字の語呂合わせが正当だと意味不明だし、数字の語呂合わせでいいならやりたい放題文章を作ればいいだけなのだから。まあ自殺志願者を救うというのが自殺の後押しだという説も随分と強引な気はするが、数字の語呂合わせよりはマシではないかというのが個人の意見です。とはい、っていう話でございました。で、次、老人が男に言ったゲームをしないかっていう題名の話。老人が男に言ったゲームをしないか。老人が説明したゲームの内容は次の通りだ。箱の中に多額の賞金が入れられており、男が見事箱を開けられたのなら中の賞金は男のもの。箱はとても頑丈であり、素手で開けるのは不可能だが、周りには斧などが置かれている。時間制限などは一切ないらしい。男はぜひやらせてくれと答えた。男が金を得るチャンスがあるのにリスクはなさそうだったからだ。参加を表明した男に老人が言う。実は、箱にたどり着くまでにはいくつか難関がある。5万円払えば賞金のすぐそばからスタートさせてやろう。男は笑顔で5万円を差し出した。ゲームが開始した。スタート時から賞金は男の目の前にあった。以上、解説。この意味が分かると怖い話の答えは比較的簡単な部類に入るので、分かった人も多いのではないだろうか。賞金はとても頑丈であり、素手で開けるのは不可能で、斧などをそばに置いてある箱の内部に置いてあるのである。男の目の前には賞金があるということから、男は外部からでさえ素手で開けることができない箱の中に閉じ込められたというのが回答となる。毎度毎度思うんですが、この手の話の不思議な力については誰も言及しないですよね。言及したら話が冗長になると言われてしまえばそれまでですけど、もう少し説明してほしいなって思います。ついでに、この老人は若者閉じ込めて何をする気なんでしょうか。これだけの不思議な力があって、最初に受け取った5万円が目的だったらびっくりです。てな話でございました。で、次、私は世界中を船で旅しているっていう題名の話。私は世界中を船で旅している。有名な危険海域を航行中、船が難破し、私は暗い海に放り出された。島に流れ着き、どうにか助かったが、一体どうなってしまうのか。何かないかと探すため歩き始めると、遠目に看板のようなものを発見。近づいてみると文字が書いてある。危険、罠あり。目を凝らしてみると、看板の近くに錆びついたトラバサミが設置してある。 看板を頼りに罠を避け慎重に進む。途中突然蛇が現れて飛びのいたが、よくよく見れば風に吹かれたツタだった。一本だけ場違いに転がっている。降り積もった落ち葉の上にちょこんと。さらに進むと小屋を発見した。小屋の隣には棒切れがいくつも突き刺さっている。中には一人の痩せこけた男が座っていた。男はこちらを見て驚いたような顔で頬をけている。だがその瞳は輝いていた。私は男に語りかけた。あなたも遭難者ですか？男はそうだと答えた。男にいくつか質問してみたがすぐに後悔した。この島には他に誰もおらず、動物や虫さえ見たことがない。生息していないという。食料は底をついたし、植物も食べ尽くしたと答えたからだ。今度は男が私に語りかけてきた。ここに来るまでに何かなかったかと言った。何もありませんでしたし、何も持っていません。私がそう答えると男はそうか、残念だとつぶやいてうなだれた。男の手には湿り気のある泥がついていた。さっきの罠は彼が仕掛けたのか。獲物がかかるのを期待していたに違いない。男はこちらをじっと見ていた。私に向けられた視線は熱く、その瞳は輝いていた。私はもう一つ質問した。どれくらいここにいるのです？男はもう忘れてしまったと答えた。以上、解説。このコピペの回答は、この島には他に誰もおらず、動物や虫さえ見たことがない、生息していないという文章が鍵となる。気になるのは、食料は底をつき、植物も食べ尽くしており、動物はいないのに不思議と罠が仕掛けられていることである。これは先住者の男が島に遭難してきた人たちを罠にかけて食べながら生き延びていたためであると考えられる。文末のどれくらいここにいるか忘れてしまったというほどに長い間多くの人を食べてきたのだろう。ただ気になるのは、人間一人を食料に換算してもそんなに長い間保存できるとは考えられないのに、そんなに長い間生き続けることができるのだろうかということである。男の言うことが本当であれば、かなり定期的に遭難者が島に来ることになるのだが、そのあたりは物語上のご都合主義ということだろうか。てな話でした。で、ジータレスミ、800番、自殺のやつはフジテレビのドラマ放送禁止の詩人の村って話を思い出したと。で、801番がうんうんあったねって書いたんですけど、自分は知りません。あ、すいません、ちょっとマイクを壊しました。で、次行きましょう。もう俺の息子が死んでから、いや殺されてから3年になるっていう話。もう俺の息子が死んでから、いや殺されてから3年になる。 包丁で滅多刺しにされた息子の死体が発見されたが、発見当初は犯人が誰なのか分からず警察は苦戦していた。しかし発見から2週間後、隣に住む一人暮らしの男が逮捕された。その男の家の庭から息子の血がついた包丁が発見されたみたいだ。やっとか。警察は何やってんだと苛立っていた俺は、男の逮捕に安堵のため息をついた。男は事件の冷酷さと残忍さから死刑を宣告された。しかし当然ながら、こんなことで死んだ息子が報われるわけはないのである。もし今俺が一つだけ願いが叶えられるのなら、間違いなくこの犯人を生き返すだろう。ん？なんでかって？俺の息子が味わった痛みと同じ苦しみを与えて、この手であいつを殺してやるためさ。以上、解説。この意味がわかると怖い話の回答は、2つの説がある。もし今俺が一つだけ願いが叶えられるのなら、間違いなくこの犯人を生き返すだろうとあるが、もしも一つだけ願いが叶えられるのなら、普通は殺された息子を生き返らせることを考えるはずである。よってまず一つ目の回答は、父親が犯人に対する怒りで気が狂ってしまったという説である。もう一つの回答は、犯人逮捕まで2週間しか経っていないにもかかわらず、やっとかという父親のセリフ。犯人が逮捕されたことによって安堵していることから、犯人は父親で隣に住んでいる男に罪をなすりつけたという説である。個人的には後者の説の方がいろいろと辻褄が合うように思うので、後者の説を推す。こういう殺人事件の解決率は、殺人事件認知件数と殺人の検挙数から考えると日本では 95% 前後とかなり高いものである。ただあくまでも殺人事件と認知された件数の検挙数なので、認知されていない事件も相当数に上るとは思われる。てな話でございました。で、次、いいニュースと悪いニュースっていう話。看護師、いいニュースと悪いニュースどちらを聞きますか？患者、悪いニュースを。看護師、あなたは病気です。患者、じゃあいいニュースは？看護師、先生はあなたの病気にあなたの名前をつけるそうです。以上、解説。この意味がわかると怖い話の回答は、新しく発見された病気の名前は発見者がつけることができるということから、患者の病気は新種のものであるというのが答えとなる。さらに患者は入院中でまだ治っていないということから、治療法がまだ見つかっていないということになる。ウイルスや細菌の進化の速度は哺乳類とは比べ物にならないほど速いと聞きますので、これだけ医学が発展した現在でも未知の病気というのはあって当たり前なのですが、まさか自分がそんな病にかかるとは思わないですよね。てな話 でございました。で、次、彼女は物理学を専攻している大学院生っていう題名の話。俺の同棲してる彼女の話だよ。彼女は物理学を専攻している大学院生。すごく優しくてけなげな娘なんだ。けなげな子なんだ。俺がどんなに酔っ払って暴力を振るおうと、彼女の大事にしてるものをぶっ壊そうと文句一つ言わない。本当に我慢強くて優しい子だよ。それどころか彼女は俺をすごく愛してくれてる。俺がものすごく短気な性格だから、この前彼女はライターをプレゼントしてくれた。イライラしたらタバコを一服吸って落ち着いてねって。なあ、優しい子だろ。さっき彼女は俺の大好物のホットケーキを焼いてくれるって言って、たくさん小麦粉を買ってきてくれた。買い込みすぎだろっていうくらい大量の小麦粉。しかも買いすぎで持ち運べなくて床に落としちゃってるの。袋が破けて小麦粉が部屋中に飛び散って、なんかものすごく煙たくなってる。彼女は慌てて雑巾買ってくるとか言って外に飛び出して行っちゃうし、ドジなところもまた可愛いんだよ。それにしてもちょっと遅いな。雑巾一枚買って帰ってくるのにいつまでかかってんだよ。イラつくぜ。おっと、イラついちゃダメだ。ここは落ち着かなくちゃな。以上、解説。この意味がわかると怖い話の回答は、彼女が粉塵爆発で俺を殺そうとしているというのが答えとなる。ちなみに粉塵爆発の発生原因は、粉塵は非常に細かいので体積に対する表面積の占める割合、非表面積がかなり大きいだけでなく、空気中に飛散すると周りに十分な酸素も存在することとなり、燃焼反応に敏感な状態になってしまうために粉塵爆発は起こる。炭鉱で石炭の微粉末によって起こる、炭塵爆発がその代表例である。他にも小麦粉や砂糖、コーンスターチのような食品やアルミニウム粉末のような金属粉でも爆発を起こすことがあり、この爆発によって穀物サイロや工場などの建造物が破壊または炎上する事故がある。今回の話ではまさにこの小麦粉を使って事故を装い、 DV 彼氏を殺してやろうとした話。てな話でございました。で、次、呪いの人形。まさか本当に効果あるとは思わなかったな。呪いの人形なんてあるんだ。呪う相手の名前と持ち物の一部でもあればいいんだもん。簡単なもんだ。いつも人のことを見下げたような態度でムカついてたんだよ、あの女。人形の足をペキッと折ってやったら階段から落ちて骨折してやがんの。そういやクラス中に俺のことキモいってメール回してたはずだ。クラスの女が俺のことバカにしてるに違いない。全員に思い知らせてやらなきゃいかんよな。なあに、人形はたくさんあるんだ。一人ずつ順番に痛い目に合わせてやる。面白いなあ、気持ちいいなあ。毎日一人ずつどこかしら怪我してく。クラス中怪我人だらけだ。いやー、参っ ったな、人を呪うと自分に返ってくるんだな。まさか自分が宿直の日に職員室が全焼しちまうなんてな。持ち物全部職員室に置きっぱなしだったから、通帳から何から全部燃えちまった。やれやれだ。以上解説。この意味がわかると怖い話の回答は、呪いの人形と通帳などの自分の名前の書いてある持ち物も燃えてしまったので自分が焼死することになる。さらにすでに誰かに呪いをかけていた人形も燃えたようなので、その人も巻き添えで焼死することとなる。他人を恨んで生きるような生き方は自分も幸せになれないということなんでしょうね。てな話どうだした。で、次行く前にジータレス読み、802。なんか特に解説なくても十分わかる話にな、話ばかりになってないと。俺の選択ミスです。でしかもあとあまり用意してる、話がないという、まあここのサイトから片っ端から適当にクリックすればいいっていう話なんですけど、困ったもんです。確かに分かりやすいのに、てかね、初めに前回やったやつが比較的、ここの自分が見てるサイトのところでは押してる話だったんですよね。それに対して、なんだろう、今やってるやつは、まあ、そういったところから選んでないんで、その辺でクオリティが変わってるかもしれない、はい、で803、粉塵爆発はそんぐらいじゃ起きんて、マクガイバーとか見て話作ったんじゃねえと。あとなんだっけな、粉塵爆発、これパイナップルアーミーでもやってたかな、粉塵爆発小麦粉使って、あれ小麦粉かな、確か小麦粉だった気がする、確か粉塵爆発やってなかったかな。あれあれパイナップルアーミーじゃなくてマスターキートンか、あれどっちか忘れた。で、804、ふへへへへってなんか言い慣れてますねと。いや言い慣れてはないと思うんですけど言い慣れてるように感じたんですかね、よくわかりませんが。で、805、人形と一緒に通帳燃えたから自分にも来るかな、少し強引な気がするなと。そうね、まあ、相手、呪う相手の名前と持ち物の一部でもあればいいから、まあ、自分の通帳持ち物で、かつ自分の名前が書いてあるやつで、強引だな、ちょっと強引か、それだとあのなんだ、どうとでもできそうな感じがするもんな。で、806、アームズでも家庭科室を粉塵爆発やってたねと。アームズわかんねえな、アームズも途中までしかわかんない、途中っていうか本当、初めの方しか設定とかはすごい面白い、面白いなと思ったけど読んでないな、アームズ。そうか、粉塵爆発って結構ネタでそうやってあれなのか、実際どこまで本気で小麦粉でやろうとしたらできるのか分からんけど、はい、で、ね、次、 多分ね今日はね簡単なのばっかりだと思います。そんなにねややこしいないと思う。で807番ジータ、まあそれまでのやつ全員死亡ということの方がはるかに怖いわと。この学校廃校になるだろうなと、うん、多分一気に行ったなっていう感じ で808おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけどこの後今来た、今日も最後まで聞きますと、まあ、今日はあんま長くないですけどね、とりあえずあざっす。で次、その日も私はいつも通り仕事場から帰ってきましたっていう題名の話。もし何かあったら教えてください。行きましょう。その日も私はいつも通り仕事場から帰ってきてました。いつも通りの駅の人混み、いつも通りの商店街のにぎわい。でも商店街を抜けて住宅街に入った時、街灯が寂しくなり始めた時、気づいたんです。誰かがつけてきていると。ひったくり？通り魔？それとも？あっと思って私は怖くなって駆け出していました。すると後ろからもダダダダダダダという足音が聞こえてきて、私怖くて怖くて必死で走ったんだけど、とうとう左手をつかまれてしまって、ぐっと後ろに引っ張られ瞬間彼の顔を見てしまいました。彼の顔無表情で瞳の色が沈んでました。ああもうダメだと。怖い怖い怖い怖い。気を失いそうになった時、彼はこう言ったんです。明日から僕のお茶は誰が入れてくれるんだろうねって。という話について誰か知っている人いる？なんていうかくだらないよね。意味不明で全然怖くない話だから俺頭きちゃって、これ作ったやつ突き止めようかと思ってんだ。第一矛盾だらけじゃん。暗い集合住宅地でなんで男の瞳の色まで特定できてんだよとか、体験談っぽい話だけど、これ体験した女は死んでいるのに誰がこの話書いたんだよとかさ、マジで誰だよこれ書いたの、数日前にどっかの板、丘板じゃなかったでこれ発見して、そこの住人に聞いてもコピペだスルーしろとか言われるし、お願いします教えてください、お願いします、何々の板で見たとか簡単な情報でいいのでお願いします、お願いします。以上解説。この意味が分かると怖い話の解説をしていこう。このコピペの中では女は死んだとは書かれていないのに死んだと断言されている。さらに掲示板に書き込んだ人はなぜか執拗にこのコピペを作った人を探している。このことからこの書き込みをしたのはコピペの通り魔本人であり、自分の犯行がコピペとしてネットに流布されていることについて焦っているという話である。このコピペは犯行を目撃した人がこのコピペを書いたという説と、女性視点で書かれていることから、殺したはずの被害者の女性が生きていてこのコピペを書いたという説がある。ってな話で出した。でちょっとジータレス見、809アームズの初めの方だったような気がする。粉塵爆発の回ダメだ、わからないてか完全に忘れてる、はい。で次ちょっと別のサイト、 こっちは解説がさらっと、してるタイプの方なんですけど、こっちの方、そっちの方からちょっとさらっとやりたいと思います。こっちの方は多分より分かりやすい話だとは思いますけど、ね、もう聞いててすぐ意味が分かる、うん、どういう話か分かるっていうタイプのが多いと思いますけど、とりあえず言ってみます。うん、しかもなんだろう、結構メジャーネタじゃあメジャーネタ、まあいいや、とりあえず行きます。私の赤ちゃんじゃないっていう題名の話。ある産婦人科で赤ん坊が生まれた。その夜、看護師が赤ん坊の様子を見てみると、なんと赤ん坊は死んでいた。病院は事実を隠蔽するため、すぐに身寄りのない赤ん坊を身代わりに用意した。出産の時、母親は意識がなく、自分が産んだ赤ん坊をまだ見てはいない。そして見た目がうり二つの赤ん坊を選んだため、見破られることはないはずだった。次の日、母親は赤ん坊と対面するなり、鬼のような形相で叫んだ。こいつは私の赤ちゃんじゃない。以上、解説。母親が赤ちゃんを殺したっていう話で、次、ロープくらい修理してほしいっていう題名の話。友人とキャンプに行ったんだ。遊び疲れてブラブラ一人で歩いていると、結構長い吊り橋が、下は川で、落ちたらひとたまりもないような高さ。スリル感を味わいながら渡っていると、いきなり踏み板が外れ転落。幸い転落防止用のネットに引っかかり事なきを得た。悲鳴に気づいた友人が急いで助けに来てくれた。俺、死ぬかと思った。友人、大丈夫だったか。本当、ロープくらい修理してほしいよな。以上、解説。友人が殺害を企んでいた。踏み板が外れ転落したのに、友人はロープくらい修理してほしいと発言。つまり、落ちる現場を見ていない友人が落ちた理由を間違って推測している。で、次、玄関から入られた。っていう話。今日もまた上司に怒鳴られた。OL 仲間の間でもかなり評判が悪いハゲだ。私のストーカーの犯人はあのハゲだったりして、そんなことを考えつつ帰宅した。家と言っても、たった2部屋しかないボロアパート。リビングとキッチンとし、リビングプラスキッチンと寝室だけ。窓もリビングにしかない。安いからいいけど。玄関の鍵を開けて部屋に入るとびっくりした。リビングにあったタンスが荒らされていた。そういや、朝食を食べに出た時に鍵をかけ忘れて、そのまま出勤したんだ。 くそ、窓は全部鍵がかかってるから玄関から入られたんだろう。あー気持ち悪い、ムカつく、死んでほしいと思う。もう今日は疲れた、晩ご飯はいいや、警察には明日届けを出そう。私は玄関の鍵が閉まっているのを確認し、寝室に向かった。以上解説。前提として玄関の鍵を開けて部屋に入るととあるので、玄関の鍵はかかっている。窓は全部鍵がかかっているとあるので、窓にも鍵はかかってる。しかし玄関も窓も鍵がかかってるのに部屋を荒らされている。よって中から鍵をかけたと推察することができる。つまりまだ寝室に犯人がいる。ってな話で、次、公衆便所の落書きっていう題名の話。公衆便所に入った。和式だった。和式は嫌いだ。でも仕方ないのでしゃがんでみると、目の前に落書きがあって、右を見ろと指示された。なんだこれと思って右の壁を見ると、左を見ろとあって、私は随分命令口調だななどと思いながら、もうその通りに左を見てやると、今度は上を見ろというので、恐る恐る天井を見ると、そこにはものすごく大きな赤い文字で後ろを見るなと書かれてあって、ドキッとしました。怖かったのですが、ゆっくりと後ろに振り返ってみると、特に何も書かれてなくて安心しました。以上解説。このコピペの答えは、目の前正面に右を見ろと書いてあって、右を見たら左を見ろと書いてあったとある。本当に落書きの命令通り左を見たのであれば、最初に見た右を見ろの落書きのはずが、上を見ろに変わっているというのが回答となる。ってな話でございました。で、次、電気っていう題名の話。怖いから部屋から風呂まで全部電気つけて風呂入ってきた。だるまさんが転んだは平気だった。むしろ風呂出て部屋の電気つけるとき、かけてたカバンが落ちたときの方がビビった。以上解説。電気をつけて風呂に入ったのに、風呂を出たら部屋の電気が消えてる。っていう話。よしだ。はい。非常にわかりやすい。 して、ジータレス読み。810、友人よ、うかつだなと。全然見てねえで言っちゃった。で、811、なんかこう話にひねりがないよねと。今日失敗したかな、俺。大してネタを選んでもないのに、やるべきではなかったかな。あ、もう一回ぐらいできそうだなと思ってやったけど、ダメだったかな、今回。ちょっと失敗したかな。で、812、便所のミロはよくある話だね、と。あ、そうなんだ。あんま自分こういうタイプの話知らんから、比較的自分は知らない分、新鮮なんですけどね。分かりやすいやつでも。新鮮っちゃ新鮮なんですけど。で、813、お茶コント。まあ、お茶じゃないですけど、こんばんはと。読むサイトを変えてからの作品って、前々回のイミコア朗読で読んでなかったと。あ、読んだかな、俺ここ。え、話自体も自分読んでたっけ、これ。そうでしたっけ、話自体も自分読みましたっけ、これ。ああ、覚えてない。覚えてないな。ちょっと覚えてないですね。すいませんね。自分大して確認もせずにやってしまう癖があるので、もう思いついたらやるっていう感じで、それが悪い方向に完全に行ってるっていう感じですかね。そうか、やったかな、これ。いや、確かにこんなようなサイトだったような気もしないでもないけど。で、すいませんね、読んでたかもしんない。てか覚えてない。で、814。誰もいないのに扉が閉じたり閉まったりしている的な話かなと。扉が閉じたり閉まったり、そっちなのかな。あー、そっちなの、そういう話。で、815、この辺なんか聞いた、この辺りなんか聞いた気がする、ジグソーパズルの話とか出そうと。ジグソーパズルの話ってなんだろう、わかんねえ。で、816、便所の文字が変わる仕組みはなんだと。仕組み、これ仕組みっていうか、まず最初正面に対して、正面に右を見ろって書いてあるから、右ふんっつって見たら、今度左を見ろって書いてあったから、うん、左っつって左見たら、正面に戻ってくるはずなのに、それなのに、上を見ろって変わってるっていうことは、あれ？で、あれ上見ろって書いてあるか、上っつって見たら、今度は、後ろを見るなって書いてあるっていうね。で、怖かったけど、後ろを振り返ってみると、特に何も書かれてなくて、安心したっつってんだけど、お前ちょっと待てと。正面、さっき一瞬でお前右を見ろっていうのから、上を見ろっていうのに、変わってんじゃん、ということなんだけど、これさ、もしね、右を見ろと言われて、右をまあ見ますよね。あ、うん、見ますよね。正面に書かれてるから。で、右見て、で、左見ろって書いてあるから左見るんだけど、こいつの場合正面に顔をただ戻すだけなんですけど、その右を見るっていう位置から左に90度クッと曲げるだけでこいつ止めてるんですけど、普通わかんないけど180度動かして右から、うん、左っつってさ、向かないもんなのかね。左の壁の方を 逆側、左を見ろっつって、自分だと左見ろって言われたら真正面に戻すんじゃなくて真左見る気がするんだけど、確かに右を向いてて左を見ろっつったら、うん、でも変だな。だって正面、うん、ちょっとやっぱこれ変な気がするな。あ、817、これ思い出した。 部屋に帰ったら夜光塗料のパズルが光ってたって話も一緒に聞いた気がするんですよと。あったあった、なんだっけな、夜光塗料のパズルを買ってさ、ちょっとこれがさ、俺が帰ってくるとさ、こいつが光っててさって言うんだけど、ちょっと待ってっつって、夜光塗料のやつ電気消してる状態で帰ってきて、なんで夜光塗料が光ってんのと。一回つけて消したらまあついてるんだろうけど、おめえが帰ってきた瞬間には夜光塗料のやつが光ってるって、もうエネルギー的にちょっとあれなんじゃないのみたいなやつじゃなかったっけだから お前以外にまず誰か一回電気つけてんぞっていう、だ中に誰かいんじゃねっていう話じゃなかったっけ、ジグソーパズルのやつって。違ったかな、なんかそんなっぽい話だった気がする。多分探しはあんのかな、ここのサイト。ジグソーパズルあった、ジグソーパズルってダメな話あった、これか。あ、違うわ、あ、違う、ん？あ、違うわ、これ違うな、あ、これは違うな、これ違うわ、別のジグソーパズルっていう題名の話ですよ。行ってみますか、それ、で、818、右見て左見てを、そんな見方したら道が渡れないわとそう、右見て左見てっつって正面にね顔戻したらさ、だからちょっと819が書いてありますけど、左見ろのやつは 3D ダンジョンゲーでもやっててひらめいたのだろうかと。イサムちゃんこんばんはと、まあ、イサムちゃんじゃないんで、イサムちゃんじゃなくないですけどこんばんはと。そうだね、 3D ダンジョンゲーでウィザードリーやってんのかお前はっていう感じですね。一回右ガンって向いて、その後左一回押したら正面に戻るけど、そうじゃねえだろっていうね。普通の感覚だったら右見て左見てって言われたら右で正面に戻すんじゃなくて左って向くよね。ちょっとこれやっぱり弱いのかな、うん。で、大学生になって念願の一人暮らしを始めたっていう題名の話。正直これでもうネタ切れなんですけど、前まだ選べばいいだけの話なんですけど、じゃあ行きましょう。大学生になって念願の一人暮らしを始めた。あ、立派ではないけど俺の城だ、自由って最高だけど、一つだけ気になることがある。3ヶ月経つが隣の住人を見たことない。確か入居してるって不動産屋が言ってたけど、なんか気味が悪い。さらに気味が悪いことに、夜中になるとその部屋から女の押し殺したような笑い声が聞こえる。毎日決まって3時ぐらい。やばい女でも住んでんのかな。ある日体調が悪く大学をサボっていたら、不動産屋が新しい客を連れてきたのが窓から見えた。そこで隣の入居者についてちょっと聞いてみた。ああ、隣は君と同じ年の男の子だよ。同じ大学の子じゃなかったかな。多分今いるよ。俺は思い切って挨拶しに行くことにした。 あ、こんにちは、隣の者ですけど。はい、何ですか。お、いた。出てきたのは普通の男だった。いやー、なんか越してきて一度も会ってなかったんで。なんか不動産屋から同じ大学とも聞いたんで。おー、君も丸三角大学なんだ。これからよろしく。俺いつも遅くまで居酒屋でバイトしてるからあまりうちにいないんだけどね。あ、なんだそういうことね。俺たちはたわいもない話をした。そういや、時々女の子の声するけど。ああ、彼女同じバイトなんで、一緒に仕事入った日は時々終わってからこっち来てるんですよ。マジかよ、羨ましいな。そうなんだ。じゃあ彼女さんによろしく。もしよかったら今度一緒に部屋で酒でも飲みましょう。そっちの彼女が来てる時に。ちくしょう、俺彼女なんかいねえよ。以上、解説。このコピペの解説をしていこう。隣の部屋の人も同じく女の声を聞いていて、俺の部屋から聞こえていると思い込んでいる。このことから笑い声は俺の部屋と隣の人の部屋の間の空間から聞こえているということになるというのが、この意味が分かると怖い話の回答となる。はい、っていう話でございました。で、違うだ。これは違う。次どうするかな。っていうか、ちょっと字だれすぎ。820、新しい PC になったら音源が読み取れない、なぜって書いてあるんですけど、俺も分かりません。なぜと聞かれてもちょっと分からないですね。で、あ、これ違うな。これもあんま面白くないな。いいのが見当たんない。はい、というわけで、ストックしてたやつをすべて吐き出しました。はい、でこっからはですね、自分が適当にそのランダムで選ばなきゃいけなくなっちゃうんで、そうすると時間が無駄にグダグダその経ってしまうということで、この辺でやめよう。あんまり今日は微妙だった。はい、というわけでちょっと難しいね、その意味が分かると怖い話、解説のやつはいろんな話は多いんだけど、そのなんだろうな、一つ一つの話のそのなんか中で、これはっていうのはよほどしっかり探しておかないときついね。で、ジーダレスミ821、 パズルが光るやつは、直前に人が部屋にいて電気をつけてたっていうのと、放射性物質が使われていた2種類の解説があるよねと。あ、放射性物質っていうか、それ放射性物質はちょっとどうなんだろう、相当だよまあそれも怖いっちゃ怖いけど、まだ直前に人が部屋にいて電気つけてたのやつの方がいいかな。あとはね、これどうなんだろう。ああ微妙だな。これはもう答え言っちゃってるしっていう。ですね、次、じゃ最後、もう見当たんないんで、男はアイドル A に夢中だったっていう題名の話いきましょう。男はアイドル A に夢中だった。安月給のため生活に余裕はなかったが、使える金はすべてアイドル A につぎ込んでいた。写真集や DVD の発売イベントには必ず顔を出し、その場でありったけの金を使うことが男の日常だった。その日はアイドル A のバースデーイベントだった。当然参加した男が握手待ちの列に並んでいると、アイドル A のマネージャーが話しかけてきた。いつもありがとうございます。毎回イベントに顔を出し、写真集などを数十冊単位で購入していく男はすっかり顔なじみになっていた。もう本当喜んでるんですよ。そう言われて内心嬉しくてたまらない男。そしてようやく握手する番になった。わあありがとうと目の前でにっこりと笑いながら喜んでいる姿に、男はこの上ない幸せを感じていた。数日後、アイドル A は自宅前の路上でめった刺しにされて殺された。犯人はあの男だった。目撃証言から割り出され、抵抗することもなく逮捕された。なぜあんなことをしたんだ。刑事からの追及に男はぼそりとつぶやいた。ずっと暗かったから。以上解説。この意味がわかると怖い話の回答は、ファンからストーカーにジョブチェンジした男性がアイドルを殺しちゃったというコピペです。さて肝心の動機ですが、アイドルの言ったわーありがとうバースデーイベントだったことから、アイドルは男性から何かをプレゼントされたということらしいです。その事実と文末にあるずっと暗かったからから考えると、隠しカメラのようなものを仕掛けてアイドルに渡したが、ずっと暗かったという事実から、プレゼントが何日も開封されていない、カメラはずっと箱の中を映していたことを知り、怒り狂って強行に及んだということらしいです。アイドルを好きになったことがないので分かりませんが、ファンの人はプレゼントとかするもんなんですかねと。普通に気持ち悪いので、よほど高価なものでない限りはかなり高い確率で廃棄されそうですが、どうなんでしょうか。高ければ高いとそのまま引き流れしそうですが、てな話で出した。 てついまだやるんじゃんこいつって。あ、その前にジータ、そみ822、話選ぶのに悩んじゃダメ、フィーリング感じるんだって書いてあるんですけど、いやーそれでもさ、さらっとさ下見てさ、おこれはっていうね、だって答え書いてあったりするんだもん。だってもうこれ意味がわかるとつかお前言っちゃってんじゃんみたいなやつがあったから。で823、昭和も中頃まではトリチウムが発光塗料に使われてたから、時代背景次第ではリアリティあるのかもねと。あー、トリチウム。で824、夜光塗料はもともと放射性物質だよと。原発とか文字盤光る腕時計は景気に反応するから持ち込み禁止だったしねと。あ、そうなの、っていうことですね。まあ昭和も中頃まではトリチウムがって書いてある、もともと放射性物質だよとかって。そんなあれなのかね。で825、茶方向転換で感動した話を読むとかって書いてあるんですけど、いやいや、それはさすがにないでしょ。で、いきましょう。大富豪のプレゼントっていう題名の話。まあ、あんまり自分もさらっと、短いんでね、上から下までフィッと目を動かして、とりあえずこれにするかっていうやつで選んでます。あるところに大富豪がいた。大富豪は定期的に孤児院に行ってはプレゼントをあげ、子供たちを見て幸せを感じていた。ある時、大富豪は一人の少女にプレゼントをあげることにした。最初にあげたのは可愛らしい腕時計だった。しかし少女は喜ばなかった。次に綺麗なスカートをあげた。しかし少女は喜ばなかった。大富豪は最後に世界に一つだけしかない、決して壊れない特注のネックレスを少女にあげた。少女は大変喜んだ。大富豪はとても不満げな顔で帰っていった。以上解説。この意味がわかると怖い話の解説は、腕時計とスカートは喜ばなかったのにネックレスは喜んだというところがポイントになるということ。この手のコピペによくある、話だが、少女には手と足がなかったのである。よって回答は、大富豪は手足がない少女がプレゼントをつけれないで悲しんでいる様子を見て喜んでいた変態さんだったということである。しかし最後にあげたネックレスは手足がない少女でも身につけることができたので喜んだ。少女が身につけることができないプレゼントを見て悲しむのを楽しみにしていた大富豪はこれを大変不満に思ったということらしい。こういう思考は理解できないので何とも言えないが、人間お金持ちになるとこういう曲がった思考で楽しもうとするものなのだろうか、それとも持って生まれたものなのか、私には分からないが、分からないままの方が幸せな人生を送れるのではないかと思う神で、次。友人がジャージ姿で1時間ほど遅刻して学校にやってきたっていう話。俺が高校の頃、友人がジャージ姿で1時間ほど遅刻して学校にやってきたことがあってさ、遅刻の理由聞いたら、通学中に田んぼに落ちて一度家に着替えに帰っていったって。そん時はみんなでバカにして笑ってたんだけど、どうも昼過ぎになって学校が妙に騒がしくなってきたんだよ。クラスの女子に聞いてみたら、ついさっき隣町で女性の死体が見つかったっていう話なんだよ。で、その隣町っていうのが、その友人が落ちた田んぼの近くっつうか、そいつの通学路なの。家に帰ってから詳しくニュースとかで見てみたら、その女性が殺された時間ってのが、いつもそのそいつが毎朝そこを通ってる時間なのな。 翌日みんなで、お前田んぼに落ちてなかったら殺人事件にちょうど巻き込まれてたなってヒヤヒヤしてたんだ。これって怖くね？以上解説。友人がジャージ姿で学校に来たのは田んぼに落ちたから着替えたのではなく、女性を殺した時に返り血等で汚れたためジャージに着替えてきたというのがこの話の回答となる。人を殺した時って何食わぬ顔して学校とか行けるもんなんでしょうか。私はバレるのが怖くて家から出れなくなっちゃいそうです。何食わぬ顔して日常に復帰できる人が犯罪に向いてる人なんでしょうね。犯罪に向いてるってのもどうかと思いますが、てな話でございました。で、次が前にジータレス読み826。じゃあ普通の階段は適当で探せないかと。っていうか、まあ陸があるんでそれをやればって話なんですけど、ファイルがいっぱい被っちゃうとどこのフォルダに入れたか分かんなくなっちゃうんでやらないと。まあ、あともうそろそろやめようと思ってんで。で、827、アイドルじゃなくて声優の例で悪いんだけど、声優さんね、ブログでファンの方からもらったパズル組み立てましたとか、イラスト飾りましたとか書いてあるよ。意外と受け取ってると思うと。うん、まあその数にもよるのかもしれないけど、だってもう大量に来たらもうそれはね、置けないわな、どうしたらいいんだって話だから、うん、まあ、実際どうしてるのか知らんけど、うん、全部載せないまでもね、一つか二つ分かんないけど、ビッグ、しかもさ、だってその時その時だけじゃないじゃないですか、だっておそらく、うん、誕生日なんかはまさにその一斉に来そうだけどさ、そうじゃなくたってそういうのもらいそうなもんだから、一つ二つピックアップして、でちょっとブログに載せといて、ちゃんとその受け取ってますよみたいなのをアピールっていう、はい、自分の考えが相当ひねくれてるからそういう風に思っちゃうんですけど、まあ大体ね、そのしっかり皆さんあれでしょうから、ちゃんとファンの方からもらったやつは大事にね、タモさんとかどうしてんだよ本当に、毎日毎日あれ何どうしてんだっけな、毎回だってさプレゼントっつかもらうじゃないですか、で次、夜中になると幽霊が出没するっていう題名の話、今日はこれでやめましょう。じゃあ俺は友人と一緒に夜道を歩いていた。この道は夜中になると幽霊が出没するっていういわくつきの道で、正直俺はガクブルだったね。しばらく歩いていると背後から足音がしてきた。振り返った俺はそっと押しそうになったね。後ろから現れたのはものすごく不気味な老婆だったから。腰をかがめ髪を振り乱したすごい形相の老婆。うわ、あれ幽霊じゃね？あの不気味な雰囲気、絶対この世のものじゃないって。俺は老婆から目を伏せようと努力した。だがそう思えば思うほど恐怖と同じくらいの好奇心で、俺は背後からゆっくりと歩いてくる老婆を何度も振り返って見てしまった。そして俺は信じられない瞬間を目撃してしまったんだ。前方からやってきた女子高生が俺たちの横を通り過ぎると、まっすぐ老婆の方へ歩いていった。お互いに相手が見えない様子で、避ける様子もなく歩き続け、やがて二人はぶつかり、老婆はよくできた特撮のようにスーッと女子高生の体をすり抜けた。俺は思いっきり悲鳴を上げてその場を逃げ出したね。あの老婆はやっぱり幽霊だったんだ。最初からおかしいと思ってたんだよ。最初から異様な雰囲気で。 おいおい、どうしたんだよと追いかけてきた友人が訪ねてくる。俺は上事のようにつぶやいた。出たんだよ、幽霊が。あのばあさんが。すると友人は思わず吹き出し笑い転げてしまった。背後からノロノロとやってきた老婆に友人は普通に挨拶しているし、近くでよく見ると意外と何の変哲もない普通のおばあさんだ。あの人はうちのアパートの大家だよ。見た目ちょっと怖いけど、幽霊どころか当分死にそうにないくらい元気なバーバーだって。以上解説。この意味が分かると怖い話の回答は、幽霊だと思っていた老婆の方はアパートの大家、つまり生きた人間であったことから老婆とすれ違った際に体をすり抜けた女子高生の方が幽霊だったというのが答えとなる。幽霊が出ると噂の道なのに、どんな幽霊が出るかは噂になっていなかったのだろうかとちょっと疑問に思ってしまう。なぜか私は幽霊と聞くと黒髪の髪が長い女性を想像してしまうが、幽霊の女性率の高さは異常ではないだろうか。実際に幽霊を見たことがあるわけではないし、幽霊の存在も信じていないので女性の方が多いと断言はできないが、この手の話に出てくる幽霊はほとんど女性であるように思うのだが、どうだろう。何か原因があるのだろうか。やはり映画や本などの創作物の影響だろうか。黒髪女性の幽霊といえばリングの貞子だが、あれの影響以前からどうにもその傾向はあるように思う。っていう話でございました。はい、というわけで、2時間ぐらいやったんですかね、2時間行ってないですけど、まあ、2時間近くやりましたんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし と、あとですね、あと何かあったかな、まあ、あとはニコニコのコミの方に、オフィスの第2章のフクロウさんの話をアップしてますっていうか、何時間だっけ、6時間半近くあるんだっけな、あれ5時間半だっけ、5時間半か5時間半ぐらいあるんで、半端じゃなく1ファイルです。そんな長いのなんてあんまないと思うんですけど、ギリアップ OK な100メガ手前で終わってるってことで、329分ぐらいのやつがアップされてるんで、もしよかったら、聞いてみてくださいと、リスナーの方でつなげてくださった方がいたので、はい、つながっております、はい、今どれぐらい、再生数とか言ってるのか知りませんけど、まあまあまあ、もしよかったら聞いてみておくんなましということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにして、まあ次回はまた別のリクを受けてるやつをやろうかなと、いうことで、はい、今度は何やんだろうな、まああんま言わない方がいいな、まあなんか別のことやります。はい、つうわけで、じゃあこの辺でありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあおやすみなさい。ではバイバイ。